それでは本日の御言葉を朗読していただきます。第3版の聖書をお持ちの方は116ページルカによる福音書の5章の1節から11節116ページ第3版の聖書をお持ちの方で、第2版の方は106ページになります。ルカ伝の5章の1節から11節までを小芝姉妹に朗読します。
群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスは懸念され、この岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、行くから少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆に寄せられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの 足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒に痛みなのものもひどく驚いたからである。シモンの仲間であったペダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
それでは中西先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは、人の限界は神の無限の時です。よろしくお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。このような小雨煙る大礼拝ということですけれども、ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。まあ、人生一回限りですけれど、まあ、調子よく行くなという時もあるけれども、なかなかそれと逆のうまくいかないと思う時もあるんじゃないでしょうか。そういう時には大概非常に能力の限界を感じたり、また質を落胆するということも多いと思うんですね。ただ聖書を読んでわかることは、人間が限界を感じる時というのは、背後に神がおられて、神の無限の祝福というものが何であるかということを知る時でもあるんですね。で、今日はそういうメッセージをしていきたいと思うんですけれども、ペテロ自身がイエス・キリストと出会った最初のところあたりなんですけれども、そういうところからそのようなペテロがそういう体験をしたというメッセージをしたいというふうに思います。では一言お祈りをしてからご用意しますので、黙祷に背を取りください。父なる神様、あなたの皆を賛美をします。今、朗読されましたその聖書のお言葉から、お一人お一人が抱えている課題、あるいは必要、あなたご存知です。どうぞあなたが語りかけてくださいますように。2000年前の聖書のお言葉ではありますけれども、時代を超え、世界中の人たちを動かし、力を与え、希望を与えてきた書物、この聖書のお言葉を どうぞお一人お一人が心を開いてお聞きになることができ、また主イエスキリストを深く知られる機会となることができますように。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、まあ、読んでいただいて分かったと思いますが、シモンと書いてあるのは、これはシモン・ペテロというキリストの12人の弟子のやがてリーダーになる人なんですね。指導者です。ところが、最初、まあ、第一に見ておきたいことは、ペテロという人は、なかなか心動かなかった人なんですよ。神の言葉に対しては、心を動かさない人であったんですね。例えば、まあ今日読まなかったんですけれども、4章のところを見ますと、イエス様が街道で礼拝を捧げられた後、まあ、イエス様の耳に入ったんだと思います。ペテロさんの姑、つまり、ペテロは奥さんがいたんですが、ペテロの奥さんのお母さんがひどい熱病でうなされていると。その話を聞きなって、イエス様は、よし、ペテロのところ行ってあげようということで、行かれた話が出てくるんですね。そして、そのところをちょっと見てみたいと思うんですが、34章の38節、ご覧いただけますか。イエスは立ち上がって街道を出て、シモンの家に入られた。すると、シモンの姑が、ひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。つまりペテロは、目の前で自分の姑が熱病で苦しんでいる、その熱が立ちどころにイエス様によって、まあ、奇跡ですよね。癒されたのを見ているわけです。ところが、そのペテロが五章に入りますと、イエス様の前に群衆が押し迫るほどとありますから、相当な数の人々がイエス様の説教を聞きに来ている時なんですね。ところがペテロは何をしているかというと、二節で、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった漁師たちは、その船から降りて網を洗っていた。ペテロは、姑が癒されたという現場を見ているにもかかわらず、イエス様の説教を聞きに多くの人々が押し迫るほどやってきているにもかかわらず、何をしているかというと、じっとイエス様の話を聞いているんじゃなくて、網を洗ってた。後で見ますけれども、徹夜で働いたけれども、一匹も取れなかったということですから、網が相当傷んでたかもわかりません。しかし、それを差し引いても、ペテロは、神の言葉を群衆に紛れてお話を聞くんじゃなくて、網を洗ってる。ペテロという人は、簡単には御言葉に惹かれないんですね。例えば、まあ、会話を想像するとですね、ペテロの姑が、ペテロ、私あんなに苦しんでたよね。熱も高かって心配もしたでしょう。でもイエス様はすごいね。イエス様によって私は癒された。本当に素晴らしいイエス様って。という話を聞く。するとペテロは、そうやね。ところでね、今日はね、量遅いと思うからね、よろしく頼みます。家内に言っといてください。そんな感じです。ペテロの関心は、信仰とか、聖書とか、いや別の話。彼の関心は、魚一匹取ることなんですよ。そっちの方がずっと関心がある。しかもちょっと想像をたくましくすると、先ほど気づかれましたが、38節で人々がそのペテロの姑の病気のことを伝えた人々なんですね。ペテロが率先して、イエス様よろしくお願いします。家内の母がこうですって言っていいものを言ってない。人々が頼んだんです。ということは、ペテロという人は、身内というか、自分の家族、とかいうことは熱心かもわからないけれども、妻の家族のことに関してはどうかどっか冷たいところがある。時々そんな人っているでしょ。自分の親とか自分の兄弟とかいうのはものすごく関心があるんだけど、自分の夫、妻の兄弟はあまり関心ない。 ペテロはそういう人だったの。しかも現場を見て奇跡を見ているにもかかわらず、ペテロはイエス様の説教を聞こうともしない。網を洗うことの方が大事なんです。そういうペテロの姿、心を動かさないペテロというのが出てくるんですね。しかしこういう人が心動く時があります。それは何かというと、二つほど今日は考えたいんですが、一つは自分の仕事の世界でちっとも実りが出てこない、夜通し働いた、徹夜で働いたにもかかわらず魚が一匹も取れないという失望体験ですね。今までだってね、漁師ですから当然そういうことはあったと思います。しかし今回はどうも想像たくましくすると違うと思う。人間ってふと思うときあるでしょ。こんなことをしていて何になるかなと。こんなことを繰り返してるんだけど、こんなことしていいのかなと。私のこと言って恐縮ですけれども、私は高校生、2年3年あたりで父親が倒産したんですね。父親の落ち込みは大変でした。新しい宗教に入るぐらいでした。あるいはヤクザが、ヤクザまがいのような人が夜中に借金を取り立てやってくる。今のように法規制があるわけじゃないからうるさいわけですね。その恐怖というのもありました。そういうんで言って、私も交通事故にあって、吹っ飛んだこともあってですね、死んだらどうなるのかということもある。するとね、人生こんなこと受験勉強して単語一個覚えて何かいろんなことしてやってるけれど、これが何になるかなと。主要な姿を見てると、あれほど頑張って、しかも30人ほど従業員を集めて会社を持ってました。それでもあっという間に倒産していった。そして落ち込む、金のために苦労している。すると僕もいつかは同じようなことをするかもわからない。そんなことして何になると思うんですよ。時々そういうことを考えるというか感じるってあるでしょ。ずんずんずんずん成長してるっていうか、成功してるときはいいけれども、何か失意の体験すると時々こんなことを繰り返して人生が終わっていくんだけど、これで何になるって思ってしまうんですよね。もう一つは、こうした自分がおそらく腕のいい漁師だったと思いますし、シモンの持ち船って三節に書いてあるから、それなりの成功している人物でしょう。しかし、この時ばかりは限界を本当に感じました。なのに目の前にイエス様という、キリストというお方が自分に小舟をちょっと出してもらえますか？言われる。何をするのかって言った。ここに網を打ってもらいたい。そういうんですね。網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。そして半信半疑で、後で罪深いと言ってることですが、相当心の中で見下げたと思いますが、それは後でお話します。半信半疑で網を打って引いたところ、ずしりと重い。今まで経験したことがないほどの大量です。もうそれは感触でわかる。助けを求めて人々がやってくる。すると2艘の船に沈みそうなくらいの大量だった。自分は嫌というほどこの限界を知っている。その自分に対して網を打ってごらんと言って、その通りしたら、今までも経験したことのないすごい大量というのを経験したんですね。ペテロが分かったこと、それは自分の目の届かない世界があるという自分の無知を嫌というほどこの時知ったと思います。ペテロというのは根っからの漁師なんですよ。 ガリラヤ湖、まあ、ゲネサレって書いてありますが、ガリラヤ湖のことです。そこで育った漁師、小さい時からガリラヤの海の空気、太陽、荒れ具合、もう全部知ってる。そしてそういう時にはどうしたらいいかということも分かってる。いわば自信があったんです。ところがこの時は全く自信が失われていくんですね。そして自分は海の子なのに、陸の子、大工のせがれ、その人から小舟を出して網を打ってごらんって言われる。なんということだと。俺様にそんなことを頼むことができるのかと。そういう思いでしょう。自分の、まあ、高ぶった思いというものが、まるでプライドが傷つけられるようなことを言われた。そして、イエス様の言葉に従ったところが、体験したことないような対応でしょう。自分は根っからの漁師だけれども、湖の中の魚が見えない。自分はそれをよく知っていたけれど、この目の前にいるお方は、海の底まで、湖の底までも見えて、魚がどこにいるかが分かっている。とするならば、自分の心の中に抱いた感情、あんたは陸の大工のせがれでしょ、何が分かるんだといった思い、高まった思い、その思いをも、キリストは知ったに違いない。自分の無知というものがこんなに恥ずかしい形で知られるとはということでしょう。自分が全く通じない世界、そしてまた全てを知り抜いておられるお方がいらっしゃるということに対する圧倒されてしまった思いというのが彼が心動いていった理由ですね。しかもイエス様という方は、人間って相手の心の中に思う思いが分かって嫌になる場合ってあるでしょ。ペテロが心の中で何を思ったか、まあ聖書は綺麗な日本語で訳してますよね。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。まあ綺麗な言葉に見えますが、あんたの言う通りを一つじゃあやってあげようじゃないかということでしょう。そうでなかったら罪深い人間ですからなんていう言葉はきついてこない。心の中で相当キリストに対して見下したに違いない。しかしこの方の前にはもう自分の世界はボロボロなんです。心も全部わかるんです。あなたはいかに専門家であっても、あなたはいかに生活力があったとしても、通用しない世界を経験することあるでしょう。目の届かない世界にあるのを体験するでしょう。しかもその届かないところをキリストは知ってるんです。どんな思いをしたかということもさえ知っている。しかも、このキリストという方は、裁かない。イエス様は、ペテロの小舟、持ち舟を借られたんで、借りられたんで。そして、ペテロにプレゼントをされた。大量という。そういうことを思うときに、このイエス様の愛、権威、力、人間が嫌というほど自分はもうペテロの漁師としてもう押しも押される立場にある、そういう彼が全く神の前にはボロボロであり、しかも限界を感じているこの自分が無限の神の祝福というものに圧倒された時、それがこの時だったんですよね。しかも、イエス様にどんなにひどい思い、見下げた思いを抱いたと思われますが、イエス様は決して裁かない。そして、こぎ出してごらん。心を打ってごらん。ペテロが反発することもご存知でしょう。でも、ペテロに神の無限の世界というのがどんなものであるかを見せようとされているんですよ。ご自分に対するひどい思いを、そんなことを超えて、イエス様はペテロにこう言われるんですね。 たまらない思いになってシモン・ペテロは言いました。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、そう思わず叫んだんですね。その3年後、ペテロはイエス・キリストの十字架の場面に出くわしていました。ペテロは言いました。他の弟子たちがどんなにあなたを知らないと言っても、この私たちは絶対あなたを知らないんだとは言いませんって、そう自信ありげにペテロは語ったんですね。しかしペテロ、あなたは鶏が鳴くまでに私を三度知らないって言うでしょう。その通りになったんです。大元僧侶がどんなに足を救われるかということをイエス様はに知られてたんです。しかしイエス様はこう付け足されました。ペテロ、でも私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ります。こんな優しい、こんなに愛に満ちたお方がいるでしょうか。ご自分を裏切るということを承知の上で、そのペテロの行く末を心配してペテロのために祈られる、キリストとはそういう方なんですね。私たちもちょっとやちょっとのことでは心を動かさない、そういう面があるんじゃないでしょうか。でも自分の世界で無力を体験する、限界を体験する、そしてキリストの祝福と力を体験するときに圧倒されてくるんじゃないでしょうか。そしてペテロのように、主よ、私は罪深い人間です、でも怖がらなくてよい、これからのうちあなたは人間を取る漁師、人間を取るようになるのですと、新しい使命さえもペテロはいただくことになるんですね。皆さんの中で知っていただきたいんですが、もしもあなたが人生で失意、落胆、そういう経験をしているとするならば、まずキリストに覚えられない人は一人もいないということです。どんなにあなたが失望落胆の中にあるとしても、神はペテロのことをキリストによって知られたように、キリストは今日のあなたにそう向かっていらっしゃるんですね。私だと、あなたが限界を知ったとき、神の無限の世界を知らしめるために私は立っているのだと、そうおっしゃると思います。もう一つのことは、ペテロが半信半疑で、あるいは見下げたような思いかもわからない。でも、今までの知識と経験でだけで突っ走っていくか、あるいは神の言葉に従った人生を歩んでいくか、どちらかの選択を迫られるときがある。チャレンジです。ペテロは、キリストが言われる言葉を従って進んでいったんですね。皆さんの中で失意、落胆すると立ち上がらなくなってしまう、そういう時もあると思うんですよ。でも座り込んでいてはダメなんです。あるいはもうこれで動きませんって言って、もう何にも起こらないって諦めてはいけないんです。あなたがもう一回同じようなことかもわからない、網を投げ打つという徹夜でやってきたことを繰り返すことになるかもわからないけど、タイミングが違う。神が臨在されならば祝福が始まるんですね。ですからどうぞこのキリストの言葉に従う人生、人間の限界は神の無限の時の始まりなんですね。それを知っていただきたいと思うんです。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、シモン・ペテロをあなたは知っていらっしゃいました。彼がどんなに頑固者で心を動かさない人であるかを知っていらっしゃいました。奇跡を見ても他人事のようにしか思わない、群衆が押し回るほど説教に惹かれる人々がいる中でさえも、自分の網の取り繕いものをしていたに過ぎないペテロ、その姿は自分の経験と知識でだけ生きてきた人の特徴でしょう。神様、しかしそのペテロをあなたはもっと違う世界がある、限界を超えて神の無限の世界があることを示そうとなさいます。そしてペテロをあなたはお持ちになります。 今日集まれた人々の中に、さまざまな人生の限界を感じ、あるいは自分自身の限界を感じていらっしゃる方々がおられるかもわかりません。もうこれで自分の人生を終えたい、そんな思いをされている方もいらっしゃるでしょうか。しかし主なる神様、その時こそまさに神の無限の世界を知るきっかけです、始まりです。天の父様、疲れていてはダメです。どうかお一人お一人にもう一度神の御言葉に従って自らの人生をそこにお委ねしていく、そのような歩みをお与えくださるように心から祈ります。ペテロを励まし、ペテロに裁かないで、かえって人を取る漁師になると言われたほど大きな使命さえ与えられた主よ、どうかお一人お一人に今日も語ってくださいますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので、新聖歌117番をお開きください。